秋田県神社庁教会委員の川尻隆樹さんと一緒にお送りしていきます。川尻さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、まず質問が届いていますので、こちらご紹介していきます。ラジオネーム、ゆり牛太郎さんです。近日中に息子の七五三で神社を参拝する予定だったんですが、ゆり牛太郎さんにとってのおばあ様が最近亡くなってしまったそうで、四十九日法要も来月なんです。ただ七五三用の着物もレンタル日を決めてしまって、どうしたらいいのか困っていました。写真だけでも鳥居の前で撮影できればいいかなとも思っていますが、どうなんでしょうか。いろいろ教えてくださいということでした。川尻さん、いかがでしょうか。
はい、まず、七五三はやはり神様に、お子さんの成長を祈願するのがメインですから、はい、これはやはり写真だけじゃなくて、やはりちゃんとお参りをしていただきたいと思います。それで、その忌中のことですけれども、親子関係とか兄弟とかいろいろ意味の期間というのがそれぞれあるんですけれども、はい、一番長いので親子関係で50日ですから、今回の場合は祖母さんですね、
はい、
祖母さんが亡くなったということですから、まず10日以上過ぎておれば、うん、お参りしても大丈夫だと思います。はい、
なるほど。
はい、
その後、この場合ゆり牛太郎さんにとのお子さんからすると、多分ひいおばあちゃんにあたる関係ですので、
そうですね、はい、
時間がそれぐらい経っていれば、
そうです、十分大丈夫です、
よろしいかなというところなんでしょうかね。
はいはい、
分かりやすく解説していただきました。はい、ありがとうございます。はい、
さて、今日の神社で願いをのテーマですが、勤労感謝の日と新嘗祭、こちらがテーマなんですが、今月の23日ですね、勤労感謝の日。
そうですね、
はい、はい、そもそも勤労感謝の日というのはどのような祝日なんでしょうか、川島さん。
はい、まあ、日本にはいろいろな祝日、祭日があるわけですけれども、はい、この勤労感謝の日というのは、もともと新嘗祭というお祭りの祭日の日だったんですね。
うん、
これが戦後11月の3日は明治節から文化の日、そして23日の新嘗祭から勤労感謝の日という祝日に変わってるんですね。
新嘗祭がもともとあって、
そう
ですね、それが今は勤労感謝の日。
そうですね、はい、
新嘗祭というのは新しく、舐める、これ賀新正太の正ですかね、
う
ん、
そうですね、
に祭りと書く新嘗祭なんですが、
はい、
この新嘗祭っていうのはもともとどのような、
はい、新嘗祭っていうのはですね、春に種をまく、はい、記念祭というお祭りをするんですけれども、いわゆる種をまいて秋のその収穫、いわゆるその新嘗の新というのは新穀の新、新しいお米のことを言うわけですね。
はい、
で、嘗というのは、うん、古語で、苗、煮え、いわゆるその神様への捧げ物を煮えというのが嘗に、なまってですね、煮苗から煮嘗になって、
はい、
いわゆる神国を神様にお供えして感謝するのがこの煮嘗祭なんですね。
そうなんですか。
はいはい、
では収穫のこの時期にということなんですね。
は
い、
そうですね、はい、
それがどうして今は勤労感謝の日というふうに変わったんですか。
はい、今言ったその穀物っていうのは、いわゆる、うん、第一次産業である米作りですよね。
はい、
この米作りが日本の生活社会を支えてきたわけですね、この何千年とね。うん、はい、そのためにこの、お米に感謝することは、我々の命をつなぐお米を神様に感謝し、でお米作りというのはもその勤労ですからね。ただ人間だけの勤労じゃなくて、いわゆる天地の恵み、光だとか風だとか水だとか、あらゆるそういう神々様の天地自然の恵みをいただいて、初めて米作りができるわけです。ですから人の勤労と神様の、まあ言ってみれば共同作業みたいな、それによってそのお米が、我々がね、生活の糧にできているわけです。ですから、そういう米作りがこの生んだこの精神というものが、この新嘗祭に込められているわけですね。はい、
なるほど。はい、では、その私たちがこれまで繰り返してきたその穀物、お米を作るっていう作業は、
はい、
私たち人間だけが作ったものではなくて、
そうですね、
その天地の恵み、神様がいてこそ成り立った、
そういうことですね。そのことをね、よく表しているその、
はい、
言葉というかね、教えてくださった方が、皆さん有名で知っているかと思いますけれども、江戸の後期の二宮尊徳さんというね、農政家であり思想家であって、でいろいろなこの600何十の 村を救ったと言われている勤勉で有名な二宮尊徳さんというのが、はい、学校でも習った方もおるかと思いますが、この方がですね、この米作りについていろいろなことを言ってるんですね。まあ、一つは米作りを続けていると自然に人は立派な人徳を身に蓄えていくんだと、そしてこの米を作るこの勤労と生活によって人徳が生まれるんだと。そしてそのまあ一人でできないですからね、はい、いわゆる村社会で、共同体、いわゆる農家で農村でですね、この1000年も2000年もこの米作りの中にはそういう西の心がですね、記憶がこの あるんだと。そしてそのことをですね、歌に歌ってる短歌があるんですけども、
はい、
降る道に積もるこの葉をかき分けて、あまてる神の足跡を見、降る道に積もるこの葉をかき分けて、あまてる神の足跡を見という歌を歌ってるわけですね。ですからこう先祖が歩んできた古の長い歴史、これをですね、積もるこの葉をこうかき分けるように、見てみると、これはアマテラス大神様の光ですね、
はい、
そういう神々様とのいわゆる足跡ですね、過去が見えるんだということですね。で、先ほど言ったようにこの米作りはこの勤労と神々様の恵み力によって初めて成り立つ、ということを古代から伝わってきてるんですね、はい。で、我々のこう生活の中ではこう年々ね、豊作であるということがまずこの我々と、はい、こう社会全体がこの豊かさというものをね、実感できるこの重要なことであったわけですね、はい。まあ、今は経済になって、経済社会になっているので、直接その米経済でないので実感しにくいんですけれども、本来はそういう勤労の精神というのはそういうところから生まれているわけです。ですから何と、外国では、まあ、勤労というと、まあ、苦みたいな感じで捉える方もいますけども、
そうですね、
日本人はこういうことをずっと積み重ねてきているので、こう勤労というのはこう一つの喜びでもあって、でまた神様ということを通して、尊いものであると。でそういうものはこの天地の自然が教えてくれるんだということで、こう天地自然から学んできたこう積み重ねがこういう道徳になってるんですね、
はい。勤労は喜びっていう日本人の思想って素晴らしいですね。
なんとなく日本人は働くのが好きだなんてよく言われますけど、そういうところの原点がやっぱりあるのかもしれませんね。
米作りにあるんですね。
さて今の社会ではもちろんそのお米を作ってる方もいますけど、そうじゃない方も多くいますよね。
そうですね。
で、23日の勤労感謝の日には今私たちはどういう過ごし方というか、
そうですね、世の中というのは、まあ、米作りは今代表で言ったんだけれども、いろいろな職業、いろいろな、はい、技術、お仕事によってこの社会というのは成り立ってますから、
はい、
まあ、それも突き詰めていくと、やはりこう天地自然の恵みがね、絡んでるんですね。すべてやっぱりこう、そういう神様とのつながりによってお仕事が成り立っているということを考えると、やはりこの勤労というものを通して、はい、そういう目に見えないお恵みを感謝して、日々の生活をですね、感謝しながら、またこう積み重ねていくと、そういう気持ちで、お仕事されたらよろしいんじゃないかと思いますよね。
はい、毎年なんとなく祝日でラッキーだなと思ってた、
ね、
この勤労感謝の日ですけれども、
そんな日に働いてなんて思う日もあったんですけれども、
今年はね、その目に見えない恵みに感謝して、
そうですね、
はい、そして原点は米作りのところにこの日はあったんだと、
そうですね、
いうことを感じながら過ごしたいですね。
はい、川尻さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。